ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スタデリオからお送りしております。週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、居酒屋ソンサタへようこそ。今週のお相手はココです。よろしくお願いします。はい、ということで、ソロ企画第2弾となります。とても嬉しいことですね。またこういった機会がいただけるとは。はい、でもうすでにですね、数人のパーソナリティの方々が週末に個性豊かな配信をしてくれていると思うんですけれど、今週はですね、私がお相手となります。どうぞよろしくお願いします。いやー、この企画ね、毎回すごい緊張しちゃって私すごい撮り直してるんですけどなんかね、前回の時はあれですよね、6月で梅雨入りになりますよっていうので、おうち時間を楽しく過ごすためにゲームはいかがでしょうかっていうので、私が好きなゲームシリーズについて、バイオハザードでしたかね、について熱く語らせてもらったと思うんですけれど、いや今回はね、私が好きなものをダーッと喋るんじゃなくって、ぜひ皆さんのお役にも立ちたい、役立つものを配信したいっていうふうに思って、ちょっと企画考えてみました。で、結論から言うと、海外旅行についてお話ししたいと思います。で、ただ海外旅行って言っても、こんなとこ行ってみたいんですって言うと、前回と同じ感じになっちゃうかもっていうふうに思ったので、海外旅行で使える英語、私が海外に行ってすごい使えましたっていう英語を紹介したいと思います。まあもちろん海外旅行に、ただ旅行に行くよっていうのだと、まあ通訳の方がガイドでついていたりとか、まあ、あとは翻訳機で訳せたりとか、結構今ね、便利なツールっていうのもたくさんあって、なかなかその英語が話せない、英語が苦手っていう方でも十分旅行は楽しめるし、また日本語がね、結構日本語のメニューがあったりとか、日本語のなんかこう標識があったりとか、国によっては結構日本人に寄り添ったものもありますよね。なので、まああんまり英語力なくても、英語が苦手でもっていう感じでは最近になってきてるかなっていうふうには思うんですけれども、やっぱりちょっとした単語を知ってるだけで、いちいち翻訳機出さなくていいとか、そういうメリットももしかしたらあるかもしれないと思って、今回は私が実際海外に行った時に使いましたっていう英語を紹介したいなっていうふうに思います。まあこれだけ私が海外にいた時にみたいな話はしてますけれど、私大した海外経験はありません。まず先にお伝えしておくと、まず海外で旅行に行ったことはないんですけれど、留学をちょっとだけしてました。まあ本当にちょっとだけです。高校1年生の時にカナダに2週間で、大学2年生の時にイギリス2ヶ月、留学をしていました。まあもう2週間なんかね、留学とはあんま言わず、本当ホームステイで、ホーストファミリーと喋って、それで英語を勉強しながら、ここのプログラムで行ったので、現地の子も踏まえて一緒に授業を受けて英語を勉強する、で各地の観光地も巡りながら観光もするみたいな感じでした。まあその中でね、もちろん翻訳機とか携帯持ってっちゃいけないっていう学校のルールだったので、翻訳機なんかなくて、頑張って自分で英語で、まあ、レストランで注文したりとか、あとは入国審査通ったりとかっていうのを頑張ってやってました。でイギリスはもう全然携帯とかもちろん持っててよかったんですけれど、語学の研修のために行ったので、もちろんあまり日本人に頼らずなんか単身で行ったので、頼れるっていう人がいなくて、もう自分でどうにかするしかないっていう環境できました。もちろんね、助けてくれる機関もいっぱいありましたけれど、なるべく現地で自分の努力で行けるところまでは行こうっていうので行ってました。まあ 本当短期なのですごい勉強して、まあ、語学研修っていうのが短期でありながらでも勉強をなるべく身につけたいなって思ってたので、ちょっと頑張って勉強して行ったは行ったんですけど、やっぱね、簡単なこういう英語知っとけばもうちょっと良かったかもとか、1ヶ月の中で最初の1週間は本当に右も左もっていう感じとか、結構伝えるっていう英語が難しく感じましたが、2週目からはねもうね状況にも慣れて結構英語で喋ってたりもしたので、そこですごいこの英語めっちゃ使ったなっていう英語を今回は紹介したいなというふうに思うんですけれど、やみくもに伝えてもあれなので、海外に行くときに絶対に直面する、3つの場面で、英語の例文をサイトで調べましたよく聞かれる英語とかで調べたりとか、まあ、私の経験も踏まえて今回は3つシーンを用意してきました。で、先にお伝えしておきたいなって思うことが実は1点ありまして、英語ってすごい正しい文法で喋らないととかって結構思いがち、というか私自身結構思ってた時期があって、まあそれってなんでかっていうと、多分受験とか勉強でっていう面が英語の印象って強くて、まあ今ね結構その英語がこう英会話が授業に取り込まれたりとかっていうのもありますけど、私の時代の時も結構英語教育がしっかりしてきてくれてて、すごい英語イコール文法と発音と、まあ、あと会話とっていうなんか分かれ方をしてたんですけれど、よく考えてもやっぱ一つの言語なんですよね。で、私たちが日本語を喋ってるのと同じで、一種のコミュニケーションツールとしてなので、正しいものを話そうっていうよりは意味がつながればいいんじゃないか、意味が伝わればいいんじゃないかというふうに私は思っています。というのもそれはイギリスにいた時にホストマザーに教えてもらったことで、すごいちゃんとした言葉で喋れなくてごめんねって一回、なんか伝わんないはちゃめちゃな英語で申し訳ないみたいな、文法もしっかりしなくて申し訳ないですっていうことを伝えたら、正しい英語を喋ってるなんて私にとってはクイーンのみよっていう風に言ってて、あすごいイギリスらしい表現だなというか、まあ彼女はクイーンのみよって言ってましたけど、でも確かに本当にそうだなと思って、正しい言語ってなんだろうって感じがしちゃったんですよ。そもそもコミュニケーションツールの一環として作られた言語に正しいも間違いもないんじゃないか、伝わればそれは全て正しいものなんじゃないかっていう感じが私はするんです。まあ、もちろん能力を測る試験とかでは正しいとされている答えっていうものはありますけれど、コミュニケーションっていう場において正しいも間違いもないんじゃないかなっていうふうに私は思うので、ぜひね海外旅行に行くとかでちょっと伝えるっていう英語で話すっていう時も、正しいもので喋らなきゃっていう考えはちょっと一旦覗いてもらって、伝わればいいやっていうぐらいのスタンスでいた方が結構気楽にコミュニケーションできるなっていうふうにすごい私は思ったので、ぜひねこれから私3シーン3つのシーン英語をお伝えしますねって言いましたが、まあこんな感じで別に伝わればいいんだもんねっていうぐらいで聞き流してもらって全然いいかなって思います。はい、先にちょっとそれだけお伝えしたかったので、で、ね、その英語は間違ってるんじゃないかとか、その英語は正しい方その英語で喋らないといけないとか、そういうことは思わなくてもいいかなって思います。まあね、間違ってる部分も私も結構あるので、ただね間違ってないかなっていうのはねしっかり今回調べましたので、間違ってないはずなんですけどちょっと不安ですね、放送で載っちゃうのでさすがに調べました。なのでちょっとね間違ってる部分があったらごめんなさい。でも私はこれで英語伝わったので海外でも一応伝わった英語なので大丈夫じゃないかなって思ってますさて、じゃあ早速ねパートに入っていきたいと思うんですが、まず一つ目の場面ですね、入国審査で出してます。入国審査の前に空港で絶対喋らんって思うんですけれど、結構日本人が乗ってることが多いので飛行機って、なのであんまり飛行機内で英語を使った記憶は私なくって、入国審査で一番最初にものすごい英語喋ったなって記憶があったので、ちょっと一つ目の場面は入国審査にしてみました。で、大体入国審査ですね、皆さんご経験あると思うんですけれど、まあ海外旅行とか経験がある方はねご経験あるかなっていうふうに思うんですが、まず行って並んでると次の人って呼ばれます。 NEXT って呼ばれて初めてそこでパスポートを見せますよね。で、パスポートを見せて一番最初に聞かれるのが、What's the purpose of your visit? いきなりね英語喋ってびっくりしましたよね、失礼しました、これなんですけど目的を聞かれています。どこでわかるのそれっていうところなんですが、purpose っていう英語が、目的という意味になりまして、 What's the purpose であなたの目的なんですか、 of your visit あなたのこの訪問でのっていうところになるので、旅の目的を聞かれています。 パーパスさえ引き取ってしまえば結構いけるじゃないかなって思うので、目的を答えてあげます。で、まあ、海外旅行だともう旅行しに行ってるので観光ですよね。観光の単語サイトシーイングって言います。ここで大変便利な単語で、もうあの短期のものであれば何でもサイトシーイングでいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあその中でちょっと英語勉強しに行くとかいうニュアンスがあっても全然あの観光がてらなので、観光しに来ましたで全然通ると思いますね。まあもちろんこれが1年間ですよとかだと1年間観光すんのっていう話になっちゃうので、1年間とかだと他の目的があると思いますし、もちろんビジネスで来てますよとかだとそれ正しく伝えないと虚偽申告みたいになっちゃうので、そういう時はちゃんと目的を答えてあげないとかなっていうふうには思うんですが、だいたい 2,3 日くらいとかだと旅行とかだともうサイトシーイングで全然通ると思いますね。で、次聞かれることとしては期間ですね。How long will you be staying? How long?How どのくらい、 long 長さ、 How long と聞ければ大体その後の英語が聞き取れなくても、あ、期間聞かれてるんだなって思ってもらってほぼいいかなっていうふうに思いますね。私もそういう聞き取り方してます。最初の疑問符だけ How なのか What なのか 5W1H ですね。 How なのか What なのか Where なのかまたは Why なのか、そこで大体何聞かれてるかなっていうおおよその予想はつくので、疑問詞だけ聞き取ってあげれば結構聞き取れてる方って感じが私はしますね。でも期間は for 期間を表す for に自分が滞在する期間を言ってあげれば大丈夫です。私の場合だとカナダと2週間だったので、for 2 weeks って答えてましたね。まあ、この辺は皆さんもしかして蝶の口かもしれないあと意外と聞かれたっていうのと、私も聞かれたのは、where are you staying、 どこに滞在するの。ここでも where さえ聞き取れてしまえば、あ、場所聞かれてんなってことは分かりますよね。その後、まあ、where are you staying? staying? あ、滞在、あ、どこに泊まるのか聞かれてるわ。っていうところまで予想ができると思います。英語はもうほぼほぼ予想です。私は予想と思って聞き取ってます。間の単語、冠詞、前詞、いくら聞き取れなかろうと、重要な単語さえ聞き取れてしまえば、ある程度の意味は分かってしまう。それが素敵なところですね、英語は。日本語って結構、最後まで聞かないと分かんない時あるじゃないですか。まあ、それも私日本語のすごい好きなところなんですけれど、なんか、でも英語はね、単語でも結構わかるものも多いんじゃないかなと思いますね。まあもうこれはどこですかって書いてるので、もうホテル泊まるんだったらホテルズとかなんとかホテルって言ってもらったりとか、あとはまあ友達の家ですよとかだったら My friend's house って言ってもらえれば友達の家ねって伝わると思うので、これはもう普通に泊まるホテルとか2人泊まって大丈夫だと思いますよ。まあ、あと私は当時学生でいたので聞かれてないんですけど、どうやら職業も結構聞かれることがあるみたいで、What's your occupation? occupation 職業ですね。また What's your job? って聞かれることもあります。 job だともう職業ですもんね。まあご自身の職業を答えてもらえば大丈夫なので、私の場合だとオフィスワーカーって答えてました。あ、答えてました。私答えてないですね。私はもうスチューデントなのでスチューデントって多分答えると思います、当時の場面であれば。自分の職業、ご自身の職業を英語で言えるようにしておくと、結構海外時ではこういう面も含めて便利かもしれないですね。雑談の中でも何してる人なのとか結構聞かれたりして、私学生だったので、あ、なんか大学で勉強してるよ、こんなこと勉強してるよぐらいはちょっと英語で喋れるようにはしていきましたが、ご自身が今どういうものをやってるのかっていうのは一つの会話の種にもなるので、まあ、ネタとして仕込んどくのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、海外での交流とかを目的としているならっていうところもありますが、はい、まずこれで入国審査パートが終了になります。他にもね、細々いろんなことを聞かれることも結構あるんですけれど、その時、結構私メインはこの4つなんじゃないかなっていうふうに思うので、ここから派生することが多いので、今日は代表的な4つを時間も限られている中なので紹介させてもらいました。じゃあシーン2に行ってみましょう。シーン2。私はすごい道に迷いました、現地。Google マップが開けなかったんですよね。私は海外の SIM、Wi-Fi がなくて。で、まあなので結構人に道聞く機会も多かったんですけど、そもそも海外で Google マップ開いたところで、あ？ってなることも結構多くて、どこここみたいになることも多かったので、Wi-Fi つながるところで調べても、なので道聞く英語はね結構ね便利なのでね、今回ご紹介したいかなというふうに思います。まず聞きたい人に近寄ってっていきなり道教えてっていうのも、まあ自分が答えたら結構失礼だなって感じるじゃないですか。なので、先に Excuse me声をかけて、すいませんって言いに行って、あとちょっと助けてもらえませんかっていうので、 Can you help me? って私は言ってました。ただCan you help me? って結構なんかカジュアルな英語なので、もうちょっと丁寧に言いたいってことであれば Could you please help me? Could you please help me? とか言ってもらえると結構丁寧に なのかなっていうふうに思います。もう英語をあの英語で道を聞く言葉はもう一つです。私はもうずっとこれで押し通してました。あとこの先はもう Please tell me how to get to なんとかなんとかなんとか Please tell me 教えてくださいを前置きで置いて How to get to まるまるステーションとか How to get to がどこへどこへの行き方っていう意味になりますので、これで目的のとこ聞いてあげると、あそっちに行けば行けるよって丁寧に道を教えてくれますので、海外私は結構いい人に当たって道かなり聞きやすかったんですけど、ちょっと国によってはあんまり人に声かけるとちょっと怖い部分もあるので、まあかなり丁寧にねこれも聞きに行ってますけど、聞きに行く人は結構選んだ方がいいかもしれないですね。ただこの英語は普通の人に聞いても警官に聞いてもっていうのでもどこでも使える場面なので、ちょっとおすすめです。覚えておくと便利な英語かなっていうふうに思います。はい、これがシーン2ですね。でシーン3、さあ現地で物を頼みます、オーダーをします、レストランに入りましたっていう時に使える英語です。だいたいなんかオーダーはありますかって相手から聞かれて、まあ注文したいですよ、私何々が欲しいですよっていうので、よく有名なのは I would like that で would を省略して I'd like that って答えてあります。 I'd like that まだまだまだまだ、例えば I would like the house starter please とか言うとハウスサードくださいっていう意味になりますね。あと苦手なものとか意外と取り除いてほしいなって思ったりもするじゃないですか。私ハンバーガーに入ってるピクルスとかダメだったので、ピクルス抜いてほしいですよって結構言ってて、あと氷が入ってることが多いので、氷当時すごい海外寒くて氷抜いてほしい時とかはもう氷除いてください、ピクルス除いてください、何々を取り除いてくださいっていう英語に関しては Could you leave out the なんとかなんとか for me って答えてもいいですし、まあ、フォーミーは入れなくてもいいかなっていうふうに思いますね。Could you leave out the pickles please? とか言うと、ピクルス抜いてもらいます、すいません、みたいな意味になりますね。はい。まあ、私、オーダーするときそんなに苦戦しなくて、もうこの2つだけ知ってれば結構大丈夫だった。もうちょっと格式高いレストランとか行きたいってなると、もうちょっとしっかりとした英語をいろいろ覚えていった方がいいと思います。ただ、もう普通に行ってカフェでオーダーしますよぐらいだったら、これだけ、まあ、ハンバーガーショップでオーダーしますよぐらいだったら、これだけ知ってれば十分だと思います。今シーン3つお伝えしてきたんですけど、実はこれって結構場面場面なので、まあその場面ではよく使えるけれどっていう便利なところでお伝えしたんですが、全シーンどの場面でも私が使えた最強の英語たちがあります。ちょっと幻のシーン4になるんですけれど、逃げの英語です。逃げの英語って何って感じかもしれないんですが、例えば相手が喋ってる意味が分からなかったとか、相手の言ってる単語が聞き取れなかったとか、まあ、あとちょっと早すぎて聞こえなかったっていう時にもう一回言ってほしいなとか、ちょっと意味わかんなかったなっていう時の英語って、コミュニケーションが当時まだ私全然取れてなかったので苦手だった1週間目とかはすごい多くて、すぐに覚えた英語がありました。それが逃げの英語なんですけど、例えばちょっともう一回言ってくれませんっていう時は Could you say that again? Could you say it again?調べたやつでは Could you say that again? っていう風になってるんですけど、私 Could you say it again? って言うと、ああ、OK, sure, sure って言ってもう一回言ってくれたりとか、あとはあなたの言った言葉がちょっと聞き取れなかったですっていう時に Sorry, I can't catch you って言うと、あなたの言ったことがキャッチできなかった、取れなかったですっていう意味になって、もう一回 Oh, sorry, sorry って言ってもう一回言ってくれたりとかしてましたね。あとはもうちょっとゆっくりして喋ってほしいっていう時とかはSorry, please speak more slowly, please とか言うと、私結構 please って癖で言っちゃうみたいなところがあって、日本人精神ですよね、英語を喋りに来てるのに。すごい please とか sorry とかすぐ出ちゃうんですけれど、まあそれでもうちょっとゆっくり喋ってとか、あとさっき私シーン1のところで職業聞かれることもあるんですよねっていうので紹介した What's your occupation っていう単語なんですけど、文章なんですけど、 occupation ってあんま聞き慣れなくないですか。で多分私は聞かれてもわからないので、そんなに全部の単語入ってるわけじゃないんで、だとするとオキュペーションって意味だけ聞き取れれば何を聞いてきてるのかわかるなって感じしますよね。なので Please tell me occupation means What does it occupation means? っていう風に言うと、オキュペーションってどういう意味ですかって言って教えてくれたりとかしましたね。はい、ということでですね、逃げの英語も重要だなっていうところも伝えられて、ちょうどいい時間になってきたんですけれど、まあ今回は海外旅行とか海外の場面で私が使ってて便利だなと思った英語を紹介しました。もうあげればきりないかなっていうふうには思うんですけれど、 まずは伝えるという気持ち、パッション、まずそこが大事です。1点目はまずです。まずそこです。本当に本当に言語なので、日本語と一緒、伝わればいいんです。相手に正しいことを話そうとする、正しくないといけないなってことはないですね。本当にいろいろ紹介させてもらいましたが、本当にその場その場で分からなければ聞けばいいし、どうにもならないっていう時は周りを頼るとか、頼れる人がまで頼るとか、翻訳アプリ出してみるとか、ちょっとどうしても分かんない、ごめんっていう風に言うことも一つの勇気だし、出川イングリッシュとかね、皆さんイッテ Q で見たことあるってなると、出川さんすごい英語力で言えば勉強中な感じしましたよね。なんですけど、まずは勇気を持って話しかけて、相手が聞き取ろうとする力もすごいあって、コミュニケーションって相互努力なので話そうとしてる側だけの責任じゃないんです。相手が聞き取ってくれようとすることも大事だし、逆の立場だったらそうじゃないですか。向こうが頑張ってなんか日本語喋ろうとしてるってなったら、一生懸命聞き取ろうとし してあげるじゃないですか。それと一緒で海外の人も同じです。すごい頑張って聞き取ろうとしてくれます。なのでどうか次もし海外旅行をしたいって考えてる方は、ぜひ一度翻訳アプリ使わないで注文してみたりとか、チャレンジしてみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで今回の私のソロラジオ以上になりましたが、いかがだったでしょうか。なるべくちょっと有益なものをと思って頑張ってみたんですが、皆さんのお供になれてたら幸いでございます。さてさて、では締めたいと思います。ということで今週もそんな感じです。サタデーナイト、ご来店ありがとうございました。おやすみなさい。今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデー。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。